リスナーの皆さんこんにちは、 CXR のヒロピーです。
アセンダントの山中です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの内田まさみです。この時間はシグナルトレードファクトリーをお送りしていきます。改めましてパーソナリティはヒロピー君と山中康二さんです。
よろしくお願いします。お願いします。
そんな相場だよね。
もうジェットコースターのように激しかったじゃないですか。
もう僕の愛しの米株が捕まり始めて。
愛しの米株が捕まり始め
て。久しぶりロングしてたけ
ど。ああそうなの。
CFD でね、
やってみる。ヒロピーの計算では常にIT バブルとリーマンショックを除いては17% から 20% 下回ったら、うん、もう確実に買いなんです。
まあ、そこで止まってるからね今まで。
そうで最高はロシア危機なんですよね。20数%で。
えだからなんだっけ先週の木曜日だったっけ、例のシカゴの CNN のあれが1とか2とかうろうろしとったんで、
はい、
いやバッチシも買いなんですよ普通だったら、うん、
本当だったらね。
でね、だいたい3シグマ来たら1回止まるんだけど、うんうん、今度止まらなくて、
うん、だから1回、
ね、5シグマとか6シグマとかね、どんだけ来るんだと、
う
ん、
今までと何か違うことが起こってたりとかするかどうかね、う
ん、なんかね、
この後ね。
でもねその割にはね、ウッチャさんね、リーマンのね山中さん時の方がよっぽど深刻な感じで、
いやなんかね背筋がゾゾッとしたのはやっぱりリーマン時でしたよね。
だからね、
そうですよ
ね、要するにコロナっていうのは季節で解決するとみんながどっか思ってるわけですよ。夏場になってそんな流行ってないと、いや今一年中だって言われてんだけど、だからねなんかよくわからないまま、なんか底が抜けるっていうより天井が下がってきてるような不気味な感じなんですよね。
それでもすごいスピードですからね。
いやだから大恐慌の時と同じスピードで下げとんですから。
でもそれがこの新型コロナウイルスが感染拡大して、それが結果金融危機へみたいなことまで今ねいろいろ織り込んできてるのかもしれませんけど、
普通は金融危機債務危機って産業に回ってくんだけど、うんはい、今こういう出歩くなとかそういうあれで産業が直接行かれてるのはね、
そうですよね、人物お金だけ動いてるっていう、なんか
ど
うしようお金も動かなくなっちゃうのか、動かないのかな動かそうとしてるんでしょうねきっとね。さあもうゲストをご紹介する前に喋っちゃいましたが現役バンドマネージャー
石原ジョスさんです。いやもう私もね何をやってるのかわからなくてもう24時間ぐるぐる回ってますよ、
ね、本当そうです。そういう投資家の方もね、まあ、多いんじゃないかと思うんで、
いやこれ寝てない人多いと思いますよ。
今日もなんかね皆さん夜中に目が覚めるって言ってそんな話してたところなんですよ。
先週なんてすごいあれでもう24時間電話かかってきて、私もねこの2週間ぐらい何してるのかわからないよな。
なんか石原さんがいつもに増してテンションが高い感じがするのが
想像しやすいですね。
そうそうそう、いろいろお話伺っていきたいと思います。今紹介した、はい、遅ればせながら、ね、紹介しました、はい、さあそれでは進めていきたいと思います。この番組 YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。番組ホームページからは随時質問なども受け付けています。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りします。サクソバンク証券の MT4 が手数料無料、最低入金額100万円引き下げでさらに使いやすくなりました。ただいまサクソバンク証券の MT4 お申し込みの先着50名様に羊飼いのグルトレ EA プレゼントキャンペーンを実施中。 EA のバックテストやデモトレードで高成績にもかかわらず実際のパフォーマンスに満足していない、またこれから本格 EA 運用を始めたい、そんなあなたのトレードライフを支えます。価格の透明性が高い魅力的なスプレッド、総合約定力ナンバーワン、ワンクラス上の MT4 環境を、サクソバンク証券の MT4 をぜひお試しください。詳しくは番組ホームページのバナーをご覧ください。外国為替証拠金の取引は元本が保証されているものではなく、為替相場の変動などにより損失が生じる恐れがあります。また外国為替証拠金の取引はレバレッジ取引であり、証拠金以上の損失が発生することがあります。取引にあたっては取引説明書及び取引約款を熟読し、十分に仕組みやリスクをご理解いただいた上でご自身の判断にてお取引をお願いいたします。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者、関東財務局長金商第239号。
ウィーク クリーンマーケットストラテジ
ー。さあ、それではまずは最近のトレードとマーケット戦略について考えていきたいと思います。ヒロピー君、アメリカ株捕まってると。
いやいやいや、もう先週休みまして、う
ん、はい、
ハネムーン行かせていただきましたが。
ハネムーンどうでしたか。
あ、いやいやいや、どういう雰囲気だったの。まあ、まあ関係ない。
全然す。
やっぱでもあったかいところはじゃあ大丈夫。
いやい
や、そんなことはないの。
いやいや、アメリカ本土なんか行くと、はい、今東洋人って結構警戒されるじゃないですか。
いや、そう
です。ハワイはあんま関係ない。
ハワイで日系人めちゃめちゃ多いですもん。半分ぐらい日系人です。
そうなんだ。
でもうまあ動くもんですから、あれもこれもずっとテラスでノート PC 開いて、これですよ。
それ新婚旅行でそういうことじゃないだろう。それ
でもね、ずっとツイッターとかもつぶやいてるから、ちゃんとね遊んでおいでよと思ってるのに、ツイッターでマーケットのことつぶやいてんですよ。
あんまりね、そういうことやめた方がいいですよ、新婚旅行中は。
ねえ、そうですよ。
私もあれでもたくさん離婚してますから、ね、
もう終わりましたから大丈夫です。もう終わりました。
一生恨まれるんだよ、そういうの。
しょうがない。まあ
根にもたれ
るんだよ。そう、あの時嫌だったって言われちゃうんだから、喧嘩のたびに。
あれもこれもいっぱい買っといた。
あ、本当？じゃあ大丈夫かもしれない、
はい、
マーケット、マーケット、はい、
はい、そうなんですよ。
そうなんです。
いや、もうだ、為替はやめておいて、あれこれ絶対やってたら負けてたんで、はい、為替でも上手い人もみんな負けてるなと思ったんで、
そう、
なんかみんな大首出されてると思って。
きつかった、ね、
ただ、まあ、待ってた、米株のロングポイント来たと思ったんですよ。でダウンも買って、でナスダックも買って、
ちょっと待って、どこで入ったかが重要なんだけど。
ですね、ナスダックが8000ドルぐらいから、
8000ドルぐらいから、うん、はい、
でちょっと買い下がって7500とか、でダウも大体 20% ぐらいから下がったところからちょっと買って、
7000切ってるからね。
だって幅がもう感覚がおかしくなってきて
る。いや、分かんなくなってきました本当に。だから自分がどこにいるのかが分からない。
ヒロピーの辞書になかったっていう。
いや、これね、3ヶ月ぐらいやっとったら慣れてきますよ。
本当ですか。
あのね、私は92年の相場が、日経平均、山中さんなんか知ってると思うんですけど、何千円って動いてるんですよ。
1992年、
うん、ねえ、うわ、すごいな、こんなとこに、こんなことは二度とないだろうなと思ってたけど、今の相場の方が動きはすごいんですよ。ところがね、さっき言ったように、リーマンほどの恐怖をなんか感じなくて。
なんでしょうね、なんかどっかで戻るって期待してたりとかするんですかね。違います、どうなんだろう。
戻るというよりね、値段がもともと高いから、うん、私の中でダウっていうのは1万何千ドルが普通だから、そのむちゃくちゃ行き過ぎたのが下がってきてるから、長いチャートで見たら、うん、そんなに押してる感じしないんですよね。
率
というか、まあ、急激に今下がってるからあれなんだけど、なんかねちょっとよくわからんというかね、みんなね結局コロナの問題が絡んでるんで、誰に聞いたってそんなもんわかるかっていう話になるわけですよ。いつ収束するのかと。
そうですね。
あと、まあ緩和速度早すぎじゃないですか、石原さん。
いや、僕はね、緩和っていうのは本当無駄打ちしてね、資源の無駄遣いっていうかね、2% しか金利のバッファーがないのに、だってドットコムバブルとかね、リーマンの時は 4、5% 利下げしとるんですよ。で、それでも催促されて、催促されて。で、僕はね、今度はね、中央銀行大失敗したと思ってるんですね。
全員。
で、いや、もう FRB が大失敗で、なぜかというとね、相当な、めちゃくちゃな金まいとるんですよ、今。
そうですね。いきなり160兆円ですよ、ね。
前代未聞の金ばらまいてるのに止まらないっていうのはね。結局ね、債券の買い入れとか、そんなもん、短期市場のオペとかやってるだけでは止まらないという感じに市場でなっちゃって、もう先に市場が織り込んじゃったんだ、長期債が買われ、債券が買われたりして、でね、結局ね、バーナン、イエレンが悪いんですよ、イエレンとバーナンが、ね、
イエレンまで行っちゃいました、はい。
日本のマネーして ETF 買いすればいいじゃないかと、止まらなかったら。
はい。
で、それで今、そのボストン連銀のね、ローゼングレンっていうのが、結局資産か、買い入れのね、法改正をして、日銀のように、まあ株を買おうというふうに、まあ株っていうか ETF だけど、上場投品で、それをやろうって言っちゃったんですよ。したら、みんなそれやるまで、市場っていうのは催促しに来る、それを。
もう満足しないんですね、やらないとね。
だから、 もう日銀だってね ETF 売却でしょ、
はい、
そうです
ね、普通だったら3000円高とかしてもおかしくないんだけど
いやもう下げちゃいますからね結局ね、そうそうそうそう、
だからこんだけの金をぶち込んでももう効かなくなってるっていうのはもう感覚の麻痺なんですよ、うん、で持ってくれ持ってくれというこの12年間そればっかりやってきたわけですから、
おねだり体質にね、
くれくれくれと、うん、でくれくれっていうことは催促するには相場下げないといけないですから、うん、そればっかりやってるという感じなんですね、
うーん、ね、ということはトレードですよ話は。
困りました、ね、
そうでした、ヒロピー君どうしましょう、おねだり相場、
いやだけど、うん、こんだけから金ばらまいとったら普通は止まる
わけだ、ね、いや止まると思います、でも止まらないので、でもえまだ投げ売りしたいのみんなみんなみたいな、
えここからもっと下見てトレードできる、
無理
ねえ、
無理もっと
困る、いや僕なんかレベル感なんか何もないから、
石原さんまだ下に攻めているんですか、
いや下に攻めてる
っ
てい
うのに、
僕はテクニカルだから下に行くったら行くし上に行くったら買うだけなんでどっちでもいいんだけど、ただね僕が思ってるのは、そこそこいいとこまでもう来とるんですよ、
いろんなね、
だからその下げ続ける相場っていうのはないから、下げるにしても戻してまた下げるみたいな展開を予想してるんですけどね、ちょっと墓穴掘っちゃってコロナがねその利下げで何にも解決しないわけですよ、
はい、
で何のためにやってるんだというのがねもう全部出し尽くしちゃって、うん、もう灰を倒しながら麻雀やってるような格好になってるわけ、うん、市場に対して
利上げしちゃいますか、
えいやそっちの方が景気良くなるっていう話もあるんだよ、
どんな
流れで、だって金利がないからこんなことになっちゃってるわけで、
う
ん、
あそうか、金利をつければ
金利がないってことは内田さんとか山中さんとかヒロピーの富や国に移転してるだけなんですから、
うん、円だけ利上げしちゃってみたらどうですか、ね、
集中するかもね、
今為替が一番難しい、株はまあ要するに下げの流れにあるんだけど、
うん、
まあそこそこ下がったけどね、
うん、
為替はなんでドル円買われてるんですかっていう質問ばっかりなんですよ、うん、
ドル不足、
これはドル不足で本当流動性パニックが起きてて、うんうん、あのね株式市場は値がついてる、
うん、
私はねあの債券とか店頭商品持ってるんだけど、うん、聞きに行っても値段ない言っとんですよ、
へ
ーマーケットメーカーが消えちゃってるの、
うん、でうちさんの言ってたやつ、
いやそれで、うん、ブルームバーグとかロイターには値段ついてるんですよ、
うん、
で単なるインディケーションというか気配値で、うん、実際に売りに行くとマーケットの プライスがないと、
ないんですね、
うん、でそれがもうコール市場でも起きてて、うん、今週の東京、うん、日本でも、
うんうん
う
ん、
もうね、取り手しかいない、出し手が全然いないんだって、
うん、
これはね98年の山一証券が倒産する前にそういうことがあって、で当時そのまあ糸でも出してたんだけど農林中金が金引っ込めちゃって、
うん、
それで山一倒産したということがあったんですけど、
うん、
まあね流動性パニックですね、これ
完全に枯渇してるんですか、
うん、だからその流動性のあるまだ市場とか一物一家の世界はいいんだけど、
うん、
業者と相対でやってる商品とかね、
うんうんうん、
あるいは変な仕組みさえ買っててそれ売りに来て、でそれをまたパッケージになってるから分解してバラバラに売りに行っても、
そうかそうか、
誰も買い手がいない、
レバーかかってるから余計価値を価値で担保したような商品、うん、
だからその流動性の問題を解決するためにまあ金は巻いてるんだけど、
うん、
ちょっとも収まらないみたいなね、
そうですよね、う
ん、変なことになっちゃってる、
うん、山中さんどうしますか、ここからのトレードは、
ここからは悩ましいんですけれども、僕はでもやっぱり上がったら売りでいいかなと、うん、で先週の、火曜日放送の後103円台まで1回下がって、うん、ああやっぱり売り損ねたかなと思ったんで5円台でちょっと軽く売ってみたんですよ、
はい、
でもやっぱ怖いんで、うん、4円台で戻ってきたところでもすぐ買い戻して
108円まで戻りましたもんね、
そうそうそう、だから4円台で買っといてよかったんですけど、でもその後もう3円台の前半まで下げてますからね、
はい、
だからもう触れが激しいんでこのマーケットはあまり真面目に相手しちゃいけないですよね、
真面目に相手しちゃいけない、
うん、まあ、疲れるだけですよ本当に、
そうも相場っていうかね、私のその周りでもアルゴリズムやってる人いるけど、はい、あのねボラティリティレベルが一定のボラを超えると、うん、もうバイシグナルだとかセルシグナル一切下がわないで注文止まっちゃうんです、
要
するにコントロールできないレベルに ボラティリティレベルがある
じゃん。そうかそうか、うん、自動でフィルターかかって止めるんだ。
でその普通はね、なんだショートだとかロングだとかいうシグナルが出てくるんだけど、はい、バンクバンクバンクバンクって今出てくる商品が多いです。バンクっていうのは何かっつったら銀行に金預けたけどやるなと。
そうなんだ、
うん、
ちょっと落ち着かないとそういうところもなんかこう落ち着いては来ないっていうことなのかもしれないですね。はい、またこの後もお話を伺っていきます。以上ここまではウィークリーマーケットストラテジーでした。サクソバンク証券では4月8日水曜日の20時より無料オンラインセミナー、米国株投資家必見、石原淳氏による短期も中長期も暴落相場にも対応できる米国株投資の極意を開催します。本日のゲストでもある現役ファンドマネージャーとして活躍中の石原淳さんが出演します。前半では米国株式を現物および CFD で取引する極意について、投資の時間軸に合わせた具体的な戦略を説明していただけるということです。後半では現在注目している米国株式 CFD 銘柄の紹介や、ニューヨークダウ、ナスダックおよび日経平均株価指数の動向についての見解を伺えるということです。お申し込み詳細はシグナルトレードファクトリーの番組ホームページをご覧ください。本セミナーは金融商品の仕組みやサクソバンク証券が提供する取引ツールの使用方法やサービスなどについて見解を、理解を深めていただくことを主な目的としていますが、投資判断の参考となる情報の提供、もしくはお取引の勧誘を目的とした内容も含まれます。実際に金融商品をお取引される場合は、当社が交付する取引説明書および約款を再度ご確認いただき、取引に付随するリスクなど十分ご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任において行ってください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者、関東財務局長金商第239号。
シグナルトレードファクトリー、
改めまして今日のゲスト、現役ファンドマネージャー石原淳さんです。引き続きよろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。そってサクソバンク証券で4月8日水曜日の20時から、
はい、ですね、ちょっと米株、まあ米、まあ、上がるにしても下がるにしても、まあ、米株の方がダイナミックに動くんであれなんですけど、はい、まあね、私の場合トレーディングと長期投資と分けてるんですよ。
はい、
でみんな悲観することはなくてね、相場が下げてるってことは、まあもう周期的に7年から10年に1回は起きるんです。もう絶好の買いチャンスが来てると。
はい、
で、まあ今回12年に延長してるわけです。本当は QE3 で、やめた時にこの相場終わってたんだけど、トランプが出てきて減税やなんやかんやで金ばらまいてますんで、延長して、で、まあやりすぎて、まあ今反省しとるっていうだけの話で、相場中のうねりっていうか循環ですからね。
うん、
で、まあその長期の底がどこになるのか誰も分かんない。特に今みたいにそのコロナだなんだかんだ言われると、まあいつ収束するのか分かんないけど、今日ね、ラリーが、
はい、
今日でね、昨日か、ラリーはね、ちょっとアメリカ株に対して超強気なんですよ。
いや、まだ
下げるとは言っとる。あまりね、ユーロレポートなんで、ちょっと特別レポートを出したんですよ。
知ってます。
あ、そうなんですか。うん、緊急時に出されるってやつですよね。
う
ん、
そうそう、うん。このチャートを見てくれと、先入観を持たずにね。はい、
うん、
で重大なシグナルが点灯したって言ってるんです
、うん、へえ、そうなんだ。
で私もね、そんなは長期の王族かどうかわからないけど、まあ早い話がね、200日のボリンジャーバンド見てると、リーマンの時はね、5シグマで止まっとるんですよ。
5シグマ
でももう確率的にはありえん世界なんです
よ。いや、出してないですもん、5シグマ。
いや、ところが5シグマで止まらんと、今7シグマとかもうだんだんさ、8シグマとか線が増えまくっとるわけ。
どこまで出せるんだ
ろう。SP500 はね、でもね、うん、そんな変な落ち方してないってことは、やっぱりね、30銘柄のパッケージなんてのは怖いってことです。いくら有料株ばっかでも。
うん、
で私が今そのちょっと私は違うとこ見てて、うん、まあそのインデックスの売買はもうコンピューターが勝手にやっとるんでもうどうでもいいわと、
うん、
でストップさえ入れたらどうでもいいわと、うん、で個別株なんですよ、
うん、
で割とね 週足見てると、いわゆる超優良銘柄マイクロソフトとか、
はい、
Google とか Amazon とか Apple とか、うん、まだ全然余裕の水準なんですよ。
そうなんですか、
うん、要するにこのランダムネスなカオス相場に巻き込まれてなくて、まあ、いわゆるですね、通常の調整をやっとるような
冷静ですね、その辺はね、
うん、で、まあそういうことを思うとね、こっからそのアメリカ株が巻き返すかどうかっていうのは1にも2にもアップル、アマゾン、ね、要するにファングとかガワ、
はい、
あれがまた引っ張れるかどうかにかかってると、うん、であれがね底抜けちゃうとこれはもう買うもんないわと、
いやそうですよね、
うん、いうふうになっちゃうんで、まだねその息の根が止まってないんですよ、
うん、本当に最後の最後だとそこも、まあ、利食いであるとか、
ただ ね、その今の相場っていうのは中央銀行が値付けして、でそれに失敗すると下がるっていうこういうことだけだから、うん、そうするとね、なんて言ったらいいのかな、まあその業績もクソも何も関係ないんだけど、ここでみんなが見てるのはね、そのやっぱりそのファング、ガーファー、これが最後の砦なんですよ、
は
い、でこれを切ってきたらもう一段休まあると、
はい、
ただ目先的にはちょっと突っ込みすぎたんでね、
うん、
普通ね5シグマとか7シグマまで落ちたらねね、うっちょさん3シグマとか2シグマまで戻るよ、
ね、とりあえず鋭角にねちょっと勢い持って戻してくれそうな感じがね、う
ん、ただし今皆さんその一番聞いてるのはコロナより原油安、
はい、
あれでエネルギーのジャンク債が暴落してましてですね、
うん、
それが効いてその、プーチンにやられたんですよ。あいつ頭いいですから、はい、サウジをそそのかしてですね、どうせお前トランプについててもろくなことないぞと、うん、みんな追い詰められてる。イランもイラクもイスラエルもどこもトランプにかき回されて窮地に追い詰められてる、はい、でロシアがソ連が崩壊したのもロシア危機も全部原油安でやられてるんですよ、アメリカに。これまでリベンジに行きよったんですね、これでセール潰しですよ。
すごいな。
でまあその仕掛けられて、で当然ロシアとかサウジも血を浴びるんだけど、まあガチンコで行っとるわけですね今。
うん、
だからそっちがその原油価格30ドル割れっていうのはシェールオイルのね、
はい、
もう採算割れだから、
こんなものはな完全に割れてるでしょうね。
それでジャンク債がおかしくなると、この日本の金融機関たくさん買ってるその変な債券がたくさんあるわけですよ。それが飛ぶとやばいんで、私のとこにね、
うん、
銀行とか証券会社のやつがみんな電話かけてくるわけですよ。今週も大丈夫か大丈夫か、
どうなると、
うん、知らんとそんなもん、ね、そもそもがねリーマンの損だって母外でずっと飛ばして帳簿に載ってないんだから関係ねえだろうと、もう30年くらい持ってろという話なんですけどね、実際の担当者に聞くとね考えたくないという返答しか返ってこない、
うん、
散々言ってるんですよ、こんなん買って大丈夫ですかと、
うん、
いや大丈夫だ大丈夫だ、期間収益いるからとで怒るとそういうこと言っとるんですけど、まあねどっちにしたってやりすぎの、
うん、
まあ、反省相場 で、
うん、
でまあいつでも言うんだけど上がったもんは下がるし下がったもん上がるんですよ、
うん、
だから運用を続けられるようなデザインがいるわけ、
うん、
デザインか、
要するに続けられなかったら相場儲からないんだから、
う
ん、
そうですね、
お金なくなったらゲームオーバーでしょ、
うん、退場、
うん、だからストップロスしかないんですよ、うん、
相
場っていうのはね、
はい、そうですね、もうね痛いほどそれを味わった感じがこの相場ではしてますけど、
なんか内田さん元気ないな。
いやいやいや、
久しぶりに会ったよ。
大丈夫です、
いつもとテンションが違う。
元気ですよ。
ハマったらしいですね。5ドルロングにハマったらしい。
何を買ったか言ってごらん。
何を買ったか言って。なんかだんだんみんなに責められて。
本当ですよ。
何を買ったの。
延長戦でねゆっくりね。
何を買ったの。
延長戦でねゆっくりね。
ただね、はい、私は思うのはこれ緊急措置でして必要かも分かんないけど、
はい、
こんなことやっててもいいのかと。また ETF 売買ます、そういうことばっかりやってるからこういうことが起きてるわけで、
うんうん、
何にも根本的な解決になってないんですね、
うん、
だから私はね一番良かったのは FRB とかドーンと構えて何もせずに、はい、
うん、
で政治家がこんな動かないとダメなんですよ、うん、財政出動でも何でもいいけどその疫病対策とね、
うん、
で金融機関なんか何もすることないでしょ、別にシステム ミックリスクも何もなかったのをわざと不安煽っちゃった、うん、変な政策やって。
そうですよね。
もうのりしろないんだから、
うん、朝起きて緊急利下げでもう終わったと思いましたいやいやいや、
なんでやってんの、
だってここまでやる必要があるのかって逆にすごい不安になっちゃうから、これは絶対ダメだなと思って。そうで
しょ、みんなが言ってるの。だから僕は最初の利下げの時も無駄打ちでね、何を考えてるんだと、コロナウイルスが死ぬわけでも何でもねえと、こんなんやったって言ってたんですけど、
はい、やっちゃった。
まあやっちゃったと、
やっちゃった。
まあ、だけど歴史的に見るとね、歴史的なこういう下げっていうのは中央銀行の政策の失敗が全部原因なんです、
うん、そうなんだ。ちょっと時間かかりますかね、そうするとね。
いや、あのね、うん、面白いんだけど、ゴールドマンなんかは強気でね、レポートが出てて、2700まで下げるんだけど、この相場は、
SP で、はい、い
や、もうとっくに割り込んでますよ、うんうん、2500まで。
そうですよね。
大暴落して、2700まで下げて、はい、で年末には3000いくらとか言って出てんだけど、もう、何日かでそこは抜けちゃってるわけですよ。
そうですよね。
そのぐらい、やっぱりそのリクイディティの問題が今一番問題になってるという流動性がね、
うん、
だからまあこんなもんはね、いずれ落ち着くんだけど、
はい、
まあ山中さんじゃないけど宇宙遊泳みたいな、どこ行くか分かんない、自分でも分かんないみたいな。いや
本当にそうですよね、どこ飛んでっちゃうか分からないみたいなね。
だけど今日の日経もね、もう朝から PKO ばっか入れてんだって、年金から年金が、うん、また叩きに来るやつがいるわけですよ、
うん、
こんなんでしょ、
うん、そうですよ、まあね、値幅考えたらめっちゃ動いてますからね今日だって
尋常じゃない、本当尋常じゃない、
本当1000円以上動いてますから
。どうなってんだと。だからそういうとこはね、コントロールできない局面ではポジションを取らないという方が重要ですね、
うんうん、そうですね、うん、さてサクソバンク証券でアメリカ株の投資の極意を教えてくださるということで、はい、4月8日20時からということですね。
あんまねこの放送では言えないんです。
言えないの？
ちょっとね、奥の手を紹介しようかなと思って。
番組で言えない奥の手出しちゃいますか。
いや、奥の手で、いやそんなにまあ大したもんでもないんだけど。
大したもんですから。
分かりませんけどね。
はい、
うん、まあちょっと今の、まあ、相場の変動率っていうのはかってのどの相場にも当てはまらないぐらい、まあ、すごいんだけど、まああえて言うんだら29年の世界恐慌ぐらいのスピードなんだけど、うん、それでもね、うん、株っていうのはあの価値があるんですよ内田さん、
はい、
その企業が生み出す収益の、将来にわたって生み出す収益の現在価値が株の理論科学なんですから、
はい、
どっかで止まる、
はい、そうですね、うん、はい、そのあたりをたっぷりとセミナーでもお話しくださると思います、はい、ぜひ番組ホームページからお申し込みをいただきたいと思います。引き続きこの後も番組の後 YouTube ライブで石原さんにお話を伺ってまいりますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りしました。